ーキング富士桜。始まりました、トーキング富士桜。この番組は現在なでしこリーグ2部に所属し、山梨県をホームタウンとする女子サッカーチーム FC 富士桜山梨より、毎月選手をゲストにお迎えし、各選手のパーソナリティを深掘りしていく番組です。お相手は私 FM 富士山渡辺博子が務めます。本日の出演者は石川県金沢市出身、前所属は B リーグのAC 長野パルセイロレディースから2023年 FC 富士桜山梨に入団、ミッドフィールダー背番号4小梶朝日選手、そして山梨県甲府市出身、日本航空高校から昨年度新卒ルーキーとして入団した五味小春選手のお二人です。小梶選手、五味選手、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは前節10月12日のボンズ市原 FC レディース戦、お疲れ様でした。プレッシャーのかかる試合だったと思いますが、小梶選手どうでしょう、試合出てみて。
はい、前半は私たちの準備してきた前線からのプレスが効いて、何度かチャンスも訪れたんですけども、やっぱりそこで決めきれなかった分が後半苦しくなった展開でもありまして、で後半の、スタート最初の方に1失点してしまって、そこから思うようなサッカーできなくて、私自身負けたというより、私自身何もできなかったことを、チームとして用意したことが後半できなかったことがとても悔しかったので、その中でも応援しに来てくださった皆様に勝利を届けられなかったのがすごい悔しい気持ちでいっぱいの試合でした。
勝てば2位っていうような大変なプレッシャーも背負った状態だったんですが、まあ、惜しくも0対1で敗れてはしまったんですけれども、その後のやはりサポーターさんの声援とか、バスツアーに、ね、申し込んで来てくださったサポーターさんとかから、どうでしょう、どのような声をいただいたかありますか。
まあ、まだ結果がわからないという状況で、まあ、皆さんの方が逆に前を向いてすごい私たちに後押しをしてくださって、それが本当にその次の日の結果につながって、またチャンスを訪れさせてくれたと思ってます。
そうですね、今回すごいのが、今週末の最終節まで2位が決まっていないという状況で、富士桜を含め4チームで2位を決める試合というのが今週末の最終戦になりますので、まだまだ期待はできますからね。
はい、
はい、全力で私たちも応援していきたいなと思います。
ありがとうございます。
そして五味選手、当日いかがでしたか。
はい、本当に悔しいの一言に限る試合で、1点の重みというのをとても感じさせられた試合だったなと思います。前半数々のチャンスがあった中で決めきれなかったのもそうですし、なかなか自分たちのサッカーができなかったことや、私個人としては1対1の強度だったり、競り合いの強度だったり、パスの質や運動量などといった課題が多く見られた試合でもありました。
それだけ課題が見えたっていうことは、自分のやるべきことを知ることができたっていうふうにも考えられますかね。
そうですね、やっぱり自分はその試合に出てるっていう立場なので、背負ってるものもありますし、そういった中で自分のプレーをしっかり出さないといけないと思いますし、責任を持ってそのピッチに立たないといけないなと改めて思いました。
でもね、まだまだ昇格の可能性消えたわけではないというところでね、今シーズンの最終節ここで決まるというのが、しかもそれがホーム戦、富士北陸公園ということなので、たくさんのサポーターさんがね、必ず今週末も駆けつけてくださるんじゃないかなと思います。
はい、そのサポーターの方々のためにもそうですけど、やっぱり自分たちの目標であるその一部昇格に向けて最後まで戦い抜いていきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。そして一つ前の試合になりますが、今月10月5日に小瀬スポーツ公園ジットリサイクリングスタジアムで開催された第20節ディアボロッソ広島戦を振り返りますが、こちら2対0で完封勝利、小瀬と相性がいいような気がします。今年ね、小瀬開催3つとも勝利ですので、あとやっぱりもうね、リーグ中断期間のトレーニングの成果がはっきりと出ていて、選手の皆さんすごくタフになってたし、 攻撃も守備もチームワークも素晴らしいいい試合を見せていただきました。さらにね、来場者も今シーズン最多人数1470人のサポーターさんいらっしゃってくださいました。勝利振り返ってみていかがでしたか？
はい、まず個性で試合するのにあたって皆さんご協力のもと試合ができたことを本当にありがとうございました。私たちはもう何も失うものないですし、ただ勝つために準備してきたので、多くの皆さんが個性に足を運んでくださったこと、そしてたくさんの声援と後押しを皆さんにしていただいて、すごい私たちパワーをいただきましたので、皆さんと個性で勝利できたことがすごく嬉しかったです。
はい、ありがとうございます。そしてゴミ選手はついになでしこリーグ初ゴール、現在19歳ということで富士桜クラブ創設以来最年少でのゴールとなりました。チームメイトもサポーターさんもとても喜んでくれていたなという印象ですが、どうですか？
はい、本当に嬉しかったですし、やっとだなと心の底から思いました。この日の2日後にお父さんの誕生日で、試合前にお父さんからプレゼントはゴールでと言われていたんですけど、正直あげられるかなっていう気持ちはあったんですけど、そのゴールを決めることができてお父さんに喜んでもらえたので嬉しかったです。
お父さんもすごいですね。なんかこう背中の押し方が、誕生日プレゼント欲しいなって、
ちょっと結構プレッシャーだったんですけど、喜んでもらえればもう何でもいいと思ったんで、チェーン決めれてよかったです。
すごい、チームが勝つだけでも嬉しいのに本当にプレゼントくれたなっていう。
そうですね、なんかそのサポーターの方々から聞いたんですけど、そのお父さんとお母さん泣いてたって言ってたので、それを聞いてちょっと泣きそうでした。
よかった、嬉しい。そうか、もう観客席で泣いてたよって。
そうですね、言ってました。
お父さん本人からは泣いちゃったとは
聞いてないです。
ちょっと言えない感じ。
はい、ちょっと恥ずかしかったのか分かんないですけど、
あ、いいな、すごい、地元開催ってそういうところもいいですよね。みんな仲間が見に来てくれるっていうのもね、いいですよね。ではここで少し選手個人としてのお話を伺いたいのですが、FC 富士桜山梨のクラブコンセプトの中にプレイングワーカーというものがありまして、社会人でも一流を目指しています。選手の皆さんは普段は富士観光開発株式会社のさまざまな施設で働いています。今年から新たに富士桜のサポーターになった方もいらっしゃると思いますので、普段お二人がどこでお仕事をされているか教えてください。まずは小梶選手お願いします。
はい、私は富士眺望の湯いらりで勤務しています。主に受付業務と事務作業を行っています。最近肌寒くなってきたので、ぜひゆらりに来て体を温めに来てください。ぜひお待ちしてます。
はい、素敵な温泉施設ですよね。お食事どころもあるし、
はい、
あと富士ビレッジの隣にあるから、
はい、
ホーム戦を楽しんだ後に帰りに寄ってほしいななんていうのもありますよね。
はい、そうですね、まあ、今は本当寒くなってきたので、試合後にも汗かいたり、寒くなってきたので、ぜひ体を温めにゆらりにお越ししてもらうことを楽しみに待ってます。
はい、ありがとうございます。ゴミ選手はどのようなお仕事されてますか？
はい、私は富士天スノーリゾートというスキー場で勤務しています。名前の通り冬はスキー場なんですけども、夏はマウンテンバイクやサマースキー、サバイバルゲームなどを主に営業しています。今年はキッチンカーにもチャレンジをしていて、私は主にキッチンカーの営業を一緒の職場である保坂のどか選手としています。
よく富士桜の公式 SNS を見ていると、あと富士ピの SNS を見ていると、お二人がいろいろな場所にキッチンカーで移動してますが、街中でも見かけますね。
そうですね、今年はスバルランドだったり、今は富士観光開発の本社の目の前の方でやっています。
そうするとたくさんの観光客の方いらっしゃいますね。
そうですね、結構人通りも多くて外国の方々が多いイメージです。
ちょっと英語でやり取りしたりできますか？
あ、今ですか？
はい。
ちょっと恥ずかしい、ね、
ソフトクリームくださいって言ったらなんかこう返事って返ってきますか？
はい、普通に金額を頑張って英語で伝えて
500円ですっていう時は
普通に500って言ってます。
500って言えば
言ってます、
通じますもんね、
はい、
指を指せば分かるしみたいな。
そうです。
500円ってここに書いてあるでしょって。
そんな感じです、ね、
ありがとうございます。そして冬になったらスキー場がねまた始まりますし、富士天スノーリゾート中央道川口湖インターから20分というね近さなので、もう首都圏のお客様どこよりも早くスキーを楽しみたいという方はぜひ富士天スノーリゾートまでお越しください。ちょっと地元に住んでる私も想像以上に近くてびっくりしました。それではここでこの番組の恒例ですが、一つの番組に2人の選手が同時に出演することが珍しいので、せっかくですからお互いのいいところを褒めてほしいなと思います。まずは小梶選手、五味選手のいいところを褒めてください。
はい、小春は最年少でありながらそれを感じさせない頼もしいプレーができることと好き嫌いがよく似てるので、よく練習前に私の好きなお菓子を持ってきてくれるところです。
好き嫌いが似てる、お菓子の
食べ物がめちゃくちゃ似てて、これ好きだけどこれ嫌いだなっていうのがほぼほぼ一緒ですね。もう基本的にお菓子はもう大好きです。
お菓子は全部、
はい。でもやっぱピーナッツとか豆類はあんまり好きじゃないみたいな感じとかがもう一緒で、っていつもなります。
そしてやはり最年少だけど頼りがいがあるっていうのはやはりチームメイトの皆さんも感じてるところですか？
そうですね、何か私たちが要求したことを小春はちゃんとプレーで示してくれるし、やっぱそういうところが試合に最年少でありながらもスタートとして90分間戦える選手かなと私は思います。
ディフェンスとしての頼りがいというか堂々とした仕草というのは私も見てて思います。守備にいてくれると安心だけど、走れるし蹴れるし攻撃もできるし、こんなにオールマイティでタフな選手が高校から入ってきてくれたっていうのがすごく嬉しくて安心して見てられます。
ありがとうございます。
ではそんな五味選手、小梶選手のいいところを教えてください。
はい、まずは富士桜の美女担当なので、まあ、そこは見ていただきたいなっていうのと、まあ、オンとオフのギャップがすごいなって私は思います。サッカーの時は体を投げ出して守備をしたり、この細い体 のどこにそんな体力が入ってるんだっていうって思うくらいすごい運動量があってチームのために走っていてすごいんですけど、オフの時はすごい私服もとてもおしゃれでSNS とかも見てた感じだとすごいおしゃれだなって思ったり、そのお菓子作りもできたり、で結構天然なところもあって可愛いところがたくさんあるなって思います。であとは本当に優しくていつも優しく相談乗ってくれる先輩です。
本当にね、おっしゃる通り華奢な体でこんなにスタミナがあるってびっくりするんですよね。もし私服だったら、ユニフォーム脱いで普段着だったらスポーツしてるようには見えないような方私そうで、ね、スリムな体なんですけど90分ずっとね走れるんですよね。守備にも回れるし攻撃にも回れるし、キックが正確だからコーナーもよくねコーナーキックもよく担当してるし、素晴らしいなと思います。
ね、ありがたいです
ね。あとおしゃれっていうのはインスタ見てて綺麗な写真撮るなとか、可愛いお洋服で綺麗なポーズ撮ってるなとかぜひ皆さんね、小梶朝日選手のインスタ見てほしいなと思います。
お願いします。
そしていよいよ今シーズンリーグ最終戦が10月18日土曜日、今週末ですね、富士北麓公園にて開催されます。対戦相手はビアティンミエレディース、午後1時キックオフです。最終戦がホームということもあり、たくさんのイベント、キッチンカー体験コーナーなども出展されると思います。ぜひおすすめのイベントや出店のお店などあったら意気込みと一緒に教えてください。
はい、まず昇格するにあたって必ず大事な試合になると思いますし、私たちもプラス3取れる準備を全力でしたいですし、ここまで来ると技術動向ではなく最後は気持ちの戦いだと思いますので、絶対に勝つという強い気持ちを持って挑みたいです。そして皆さんとホームで勝利して喜びたいので、ぜひ足を運んでくださると嬉しいです。私のおすすめのキッチンカーというか商品が、はい、 富士桜高原ビールのキッチンカーあると思うんですけど、その中に売ってるシューマイがすごい私好きで、はい、ジャンボシューマイ結構身もめちゃくちゃ詰まってて味も美味しくてという感じで、私自身すごいおすすめしたい商品なので、ぜひそちらも見に行ってもらえると嬉しいです。
はい、ありがとうございます。いいですね、車運転してきてない方、車を運転されない方は富士桜高原ビールと一緒にそのジャンボシューマイ楽しんで、はい、お持ち帰りもできますもんね、ビールはね、はい、でシューマイもテイクアウトして試合終わった後ゆっくりお家で楽しんでいただいたりとか、
はい、
すごく美味しいんだろうな、本当に好きなんだろうなというのが伝わってきてぜひこれは皆さんチェックした方がいいと思います、
はいはい、ちょっと小腹にでもいいと思います。
そうですね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ではゴミ選手お願いします。
はい、最終節をホームで迎えられるということと、そしてまだ昇格できる可能性があるということで、応援してくださるファンサポーターの皆様のためにも最後まで勝利するために全力で戦います。富士桜らしいサッカー、感動が駆け抜けるフットボールを見に来てくださる方々にお届けできるように頑張りたいと思います。で、私のおすすめのグッズがあるんですけど、私がデザインした手書きお名前ステッカーがあるんですけど、
はい、うん、
それが販売されてると思うので、
はい、
そちらをぜひお買い求めいただきたいなと思います。
はい、富士桜の選手の皆さんはよくねオリジナルデザインのグッズをねたくさん販売されてて、小梶選手も T シャツとか靴下とか出されてますもんね。
はい、
また新作も楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。
はい、そしてゴミ選手手書きのデザインのステッカーもチェックしてください。そしてまだまだ実は公式戦今年は続くんですね。来月11月は皇后杯本戦も開催されます。 FC 富士桜山梨は11月8日土曜日、宮城県の宮城生協恵みのフットボール場 A グラウンドにてディアボロッソ広島と対戦します。ちょうど10月5日に甲子で戦ったばかりの相手です。お二人とも富士桜での皇后杯本戦出場初めてとなりますが、小梶選手いかがですか？
はい、私が入団してからはまだ本戦に行ったことがなくて悔しい思いしてきたので、本戦に出れることはすごい嬉しいことなんですけど、私の中で皇后杯の魅力は他のリーグとも対戦できることなので、まずは初戦しっかりと勝利して2回戦の野島アステラ神奈川相模原さんと試合できるように頑張りたいです。
はい、楽しみにしてます。そしてゴミ選手は初ゴールを決めた相手と皇后杯でもう一度対戦になりますね。
そうですね、個人的には相性がいいのかなと勝手に思ってはいるんですけど、もう一度ゴールを決めて勝利に貢献したいなと思っています。
はい、ありがとうございます。いよいよ今週末10月18日土曜日はなでしこリーグ2部最終戦となります。場所は富士北陸公園陸上競技場、対戦相手はビアティン三重レディース、午後1時キックオフです。来場者は富士山の標高である3776メートルにかけて3776人を目指してたくさんのイベントや美味しいものをたっぷり用意してお待ちしています。そしてね、そのサポーターさんのエネルギーで富士桜を2位にして一部入れ替え戦にチャレンジできるように背中を押していきたいなと思います。詳しい内容やチケットのお求めなどは FC 富士桜山梨クラブ公式ホームページをご覧ください。それでは最後になりますが、ラジオは音楽も重要ということで、お二人の一押し曲を番組の最後におかけします。まずは小梶選手お願いします。
はい、私のおすすめしたい曲は最近原石選手からおすすめしてもらったライナスさんのスローバックという曲にハマっていて、すごく私が元気づけられて頑張ろうといつも思わせていただける曲です。
はい、ありがとうございます。ゴミ選手お願いします。
はい、私の一押しの曲は、入場曲にもなっている清水美沙さんのスターリングナウです。歌詞の中でとても好きなところがあるんですけど、後ろ振り向かず一歩踏み出すの新しい自分探してという歌詞があるんですけど、そこがすごい好きで、試合前にいつも聞くとなんか頑張ろうってすごいモチベーションが上がるので、試合前にいつも聞いてます。
じゃあ、サポーターの皆さんもぜひ試合前 選手たちがアップしている時に自分たちも聞いて一緒に戦おうっていう気持ちになってね、背中を押してほしいなと思います。トーキング富士桜、本日のゲストは石川県金沢市出身、前所属 WE リーグ AC 長野パルセイロレディースから2023年 FC 富士桜山梨に入団、ミッドフィールダー背番号4小梶朝日選手、山梨県甲府市出身、日本航空高校から昨年度2024年新卒ルーキーとして入団した五味小春選手の2人でした。小梶選手、五味選手、ご出演ありがとうございました。
ありがとうございました。